皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月3日にミンフィーネットで発表された、他人が私に良くしてくれない時こそ感謝をするという内容です。それではお聞きください。他人が私に良くしてくれない時こそ感謝をする。文、日本のダーファーです。同州の交流文章、後天的な観念を捨て本当に確実に修練するを読みました。同州はどこでもどんな時でも、たとえ学んの前でも、師父に感謝しなければならないと言いました。修練者として健康や家庭の円満、事業の成功などの福を得た時だけ主婦に感謝すればいいのではありません。難しいのは苦しみの中でも、すべてを失い苦境にさらされ、度重なる苦難に直面した時にも感謝の気持ちを忘れないことです。常人は他人が親切にしてくれた時には感謝します。しかし一人の修練者としてこれらの常人の観念を捨てなければなりません。困難に直面した時も、他人からひどい扱いを受けた時も感謝しなければならず、ジョアン・ファルンで主婦が説いてくださった一挙四得を私たちに体験させてくれた人にも、私たちのメンツを失わせ、現実の妙理情を失わせた人にも感謝しなければなりません。このような逆境があるからこそ、心を収めれば、私たちは流れに逆らって進むことができ、心身を浄化し、偏本気心の道をまた一歩前進することができるのです。1. 師父の塩梅は最高。2021年、私はファルンゴンのメディアプロジェクトを手伝って会計をチェックしていましたが、それが半年ほど長引いたのです。この間、通常の仕事を休みがちになったため、会社のリストラで退職を余儀なくされました。リストラの通知を受けてから退職するまで、2ヶ月の休職期間がありました。就職活動では書類を集めたり、履歴書を準備したり、面接に行ったりするストレスがあり、2ヶ月経っても結果が見えず、家族も心配しました。しかし私は主婦の塩梅は最高で、修練に漏れがなければ生活ができなくなることはないと自信を持っていました。就職活動は3ヶ月かかり、退職して1ヶ月後に新しい会社に入社しました。当初は最後の1ヶ月は私の焦りを収めるためだけだと思っていましたが、その後、この時期の入社は社会保険再就職奨励金の条件を満たしていたことが分かりました。約115万円を受け取ることができ、ちょうど子供の大学受験の補修費用を支払うことができました。その時、私は主婦が手配したことが全方位であり、一挙四得の一つの表れだと深く理解しました。コロナウイルスが蔓延し、社会環境が非常に悪化している中で、新しい職場の給料は 20% も上がり、役員でもない私の給料は、役員だった以前の職場の給料と同じでした。2. 嫉妬心を取り除き、トラブルの相手に感謝。修練者として仕事があまり忙しくないとき、私は自主的に仕事を改善し、業務プロセスを整理し、マニュアルをすべて書き足すことでリーダーから評価され褒められました。そのため、職場でいじめに遭いました。それは会社の小さなグループで、いじめの手口は自分たちに合わせるように脅します。大抵の人は対抗する勇気がなく避けますが、我慢できずに仕方なく退職する人もいました。経理は恨まれやすい仕事です。規則によって伝票に不備があると、清算ができない場合があります。 するとお金が欲しいから早く生産してくれとか、なぜ支払いが遅れているのですかなどと文句を言われました。時々私も心中穏やかになれず、会社のお金を家のお金のように勝手に使うのかと恨みました。いじめグループの一人は、このような生産の規則に対する理解の違いを利用して、他の部署の人を挑発して私を攻撃し、トラブルを起こしました。彼女は2ヶ月に1回ぐらいの頻度で、会社の各部門の責任者にメールを一斉送信して悪口を言っていました。毎回の対応で、各方面への説明に時間がかかり、神経を使い、ひどい妨害だと思いました。甚だ式に至っては、理不尽にも人前で私の鼻を指さしながら、あなたが一番面倒なやつだ、と怒鳴りつけました。その時、私は頭がパンクするほどの衝撃でした。私は修練者の基準を満たすために、言い返したり罵ったりはしませんでしたが、ますます腹が立って頭が真っ白になりました。家に帰ってからも夜も眠れず、人から見ればうつ病の前兆のようなものでした。常人とトラブルが発生している中で、私は修練者なので家に向けて探さなければなりません。相手の言動は私の鏡であり、修練の漏れを反映してくれたのです。私には彼女が上司に認められた私に嫉妬しているとわかっています。そこで私は自分にも嫉妬心があるはずで、どこかに隠れていないかと探しました。以前は自分の嫉妬心に自覚がなく気づきませんでした。探したところ、私は相手が無知で何も知らないくせに勝手に口を出すと軽視する心を見つけました。人を見下しているのは嫉妬心の表れの一つです。また、不平不満の心もありました。あの人たちは仕事をしっかり行っておらず、暇があれば人の悪口を言ってトラブルを起こしてばかりいる。私はその分まで頑張らなければならないと思い、心のバランスが取れなくなりました。それも嫉妬心の表れです。その後私は、彼女を気に入らないと思うたびに、彼女が騒ぎ始めることに気づきました。なるほど、トラブルが発生する根源は、やはり私にあることが分かりました。そこで私は嫉妬心を重点的に収めることにしました。一つ見つけては一つを収め、彼女が一回トラブルを起こすと私は人への人心を取り除くようにしました。彼女を嫌がる心は徐々に弱くなっていくのを感じましたが、まだ残っていて完全に取り除いていませんでした。私は心の中で、師父、私はまだ彼女に対して慈悲の心がありません。どうすれば慈悲の心を収めることができますか?とお願いしました。翌日彼女に会った時、彼女は突然マスクを外しました。コロナの間、彼女はずっとマスクをしていました。口を開け、顔が痩せて、骸骨のような姿の彼女を見て、突然彼女がとてもかわいそうに思い同情しました。常人は善には善の報いがあり、悪には悪の報いがあることを信じないので、知らないためにかえって悪いことをして、自分の福を損なってしまいます。彼女が仕掛けたトラブルは、私に修練と神聖の向上の機会を提供してくれたのであって、不平不満を抱く必要があるのでしょうか。それ以来、私は彼女のことを悪く思わなくなりました。彼女が何か私の悪口を言っても、当てつけに罵っても、それが聞こえなかったように気にしなくなりました。この試練は一応乗り越えたと思いました。このような人、このような出来事にあったのも偶然ではなく、前世の借りを返す因縁や、旧勢力が私を妨害するために利用した要素があると思います。一人の修練者として今回の難関を乗り越える中で、 私は他人が私に良くしてくれない時こそ感謝し、修練の機会を提供してくれた人に感謝し、さらに主婦の慈悲深い守りに感謝しなければならないことを学びました。常人の中で人と人との軋轢やトラブルの重圧でうつ病になってしまい、立ち直ることができなくなることも多々あります。自分がダーファーの修練者になり、主婦に見守られることは、どんなに幸せなことかを心から感じました。今回の嫉妬心を収めるのに、1年ほどかかりました。主婦にご心配をおかけしました。主婦に感謝します。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。